ハッピーライフ。この時間は空知歯科医師会さんの協力でお送りします。さあ、押尾先生、今月もよろしくお願いいたします。
はいはい、よろしくお願いします。
ちょっとやっと夏らしくなって。
そうですね、やっとなんか暖かくなってきましたよね。
私前回の放送の時に、はい、歯医者さんに歯磨き褒められたっていう話をしてドヤってなってたじゃないですか。あれ以来人の歯見るようになっちゃって話しててあ、すごい、あの歯の隙間に白いの溜まってるとか気になって歯ってやっぱり気にしだしたら目につくもんだなと思って。
いや、そうかもしれないです。
あとマスク外してるっていうのもあるかもしれない。
そうだそうだ、マスクをしてる生活が長かったせいで、こう口元を動かさないで来て、若い子ちゃんたちも口元、歯がこうちゃんと動いてない、歯が開いて喋らないから、滑舌がなおさら悪くなってたりだとか、私たち世代になってくるとここの筋肉動かなさんが、そう、顔がすごい下がっててめちゃめちゃびっくりしたとかみんなやっぱりね、マスクの弊害ありましたよね。
ありますね。
だって口紅なんて全然減らなかったもん、しないからつけてますつけてます、はい、ね、歯医者さんに行くのに口紅ってつけて行かない方がいいんでしょ。
つけてたら、診療前にはちょっと取っていただきたいと、はい、
ああ、やっぱりそうなんですね。
つけてる分に、我々の手につく分には全く構わないんですよ。グローブ、その患者さんごとに変えますしね、
はい、
ただグローブに口紅がついてしまって、それをお口の中いろいろ触ったり、するわけですから、お顔にそのついた口紅が、手についた口紅が他の、ね、お顔の他の部分についてしまうことが結構あるので、それはね、その人に大変失礼なので、そういう意味もありますので。
なるほど、
はい。
で、話を進めてしまったんですが、今日のお客様をご紹介ください。
もう話に参加していただいてるんですけれども、
そうそうそう、名前呼びそうになっちゃった。
実はですね、5月の、27日の土曜日に空知歯科医師会定時総会が、ございましてですね、年に一度の定時総会なんですけれども、ここで、役員改選、執行部が改選になりました。そして、今回第3期目を迎える会長に就任した、空知歯科医師会の松原茂俊会長に今日は、お越しいただいております。
はい、よろしくお願いいたします。
引き続き先生よろしくお願いいたします。
こちらこそ、いつもお世話になって本当にありがとうございます。これからもお願いいたします。
はい、会長としての抱負を聞いてもいいですか。3期目の抱負を。
実は私のこの年度っていうのは新型コロナ感染症の真っ只中に中で会長に就任をさせていただいたというのがあるので、
はいはい、
逆に言うと本当にいろんな戸惑い、あと行う事業もほぼ中止に追いやられてましたけれども、やっと今年から2類から5類になったっていうこともありますけれども、やっと普通常の事業が行えるようになるかなっていうふうに思っています。
はい、
ですから皆様にハートフルフェスティバルとか、自我ポスターコンクールなどやっていたんですけれども、なかなかその表彰式ができなかったり、そういう状態でしたけれども、実は昨年度11月に歯口に関する自我ポスターコンクール、表彰式をやらせていただきました。実はこれは昨年度から、特別支援学級のお子さんのポスターも募集するという形を取らせていただいたので、実は200枚以上の応募がある中で、全道大会においても特に特別支援の子たちとても優秀な成績を得て、でその表彰式も行ったんですが、やはりですね、一人一人表彰状を渡していく中で、その誇らしい子どもたちの笑顔と、それを見守ってるやっぱ親御さん、やっぱその笑顔を見てるとですね、やっぱこれはやってよかったって思いましたし、今後もやはりこういう対面でやれるっていうのは本当に素晴らしいなって思っていますので、今後も皆様空知歯科医師会応援いただきながらですね、さまざまな事業を進めていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。
私もハートフルフェスティバルは何度か司会をさせていただいたんですが、
す
ごく楽しくて ね、子どもたちと一緒に各ブースの紹介をしながら、いろいろ会場でこう声をかけてもらったり、それからかけたり、なんといってもきみちゃん先生の、
綿あめね
あの技術はすごいですよね。
あれ私やりましたけど綺麗にない、ま、負けないんですよ ね、
ねあれは本当にあれはもう伝説ですよね。
伝説です。
キシリトールで作る綿飴って、ね、すごいテクニックがいるんですよね、
はい、そうです。普通のザラメのようにはいかないんですよ ね、うん、
ひょ
うひょうと片手でやってらっしゃいましたよね、
うまいです、はい、敵屋になれます
ね。あとあの先生ともこう一緒にやらせていただいた、はい、あの歯科歯医者の先生体験みたいな、 あれね、可愛かったですね。
あの白衣ちょっと着てもらって写真撮ってみたいな感じで、ね、はい、
またああいうのが見れるといいなって思いますね。
やれるといいですね。
はい、あそう、あの我が家にね、はい、指が出てきて石膏出てきたようにあれね、あの時は楽しかったんですけど、あの指だけ出てきたらびっくりしちゃってい
やいや、あのこれねラジオ聞いてる人何の話
か分かりませんですよね。
あのね、そのファートフルフェスティバルの中でですね、うん、いつも歯医者さんで使ってる型を取る、
はい、
あのなんていうんですかね、粘土みたいな、
うん、はい、
ニュルニュルっとしたもの、それでですね、うん、お口の中の型を取るのはちょっと大変なので指の型を取ってそこに、
はい、
石膏を流し込んで自分の指の模型を作るっていうそういう体験のコーナーがあったんですよね。そこでノアさんも指自分の指の石膏模型が出てきたってことですね。
人差し指の石膏模型がねゴロンと出てきてめちゃめちゃびっくりして
それちょっと驚くね。
はい、でもそんな楽しいこともねまたできるといいですね。はい、またその頃になったらこのコーナーでも教えてください、
はい、
さあ星野先生今日はどんな話いきますか。は
い、ですね、まあ、あのこの番組で結構話してるんですけど歯周病と糖尿病の関係、
うんうん、
なぜこの2つがつながるかということなんですけれども、うん、あの糖尿病を患う人っていうのはとっても歯周病になりやすいことが分かってるんですよ、
はい、
でその一方歯周病になると、血糖コントロールが悪くなるとも言われてますので、
うん、
逆のパターンもあるんですよね。糖尿病が歯周病を引き起こす、そして歯周病が糖尿病を悪化させるという、
はい、
この悪い循環が あるので、お口の中のケアっていうのは非常に、うん、全身の健康につながるような形になっています。そこでですね、自分のお口の中をちょっとチェックしていただきたいんですけれども、
はい、
まず皆さん次のようなお口のトラブルを自覚することがあるでしょうか、うん、1,2,3,4,5,6 つありますけれどもね、はい、ちょっと一つずつ読み上げます。みんな皆さんあの
指
を折って数えてみてください、はい、まず一つ、歯ブラシの時に出血する、
うん、
歯ブラシの時に出血する、二つ目、起きた時に歯茎に違和感がある、
うん、
起きた時歯茎に違和感がある、三番目は口臭を指摘された、
お口臭いって言われたって、お口臭い
って言われたって
昔そういう CM ありましたね。
はい、そして4番目が、歯茎歯肉が下がって歯が長く見えるようになった、
うん
うん、歯茎がこう退縮してしまっているような、
はい、歯が伸びたわけではないんですね、
うん、歯が伸びるわけじゃなくて 歯を隠してた歯茎が、退縮して下がってしまったので歯が隠れてる歯の、はい、根元の部分まで見えるようになってきたと、そして5番目が体調が悪くなると歯茎が腫れる、
これわかる、
なんか体が調子悪いと歯茎が重たかったり腫れぼったくなったりとか、
はい、これはわかる、
うん、そして最後、歯の揺れを感じることがある、
うん、
なんとなくこの歯動いてるのかなっていう、そういうふうに感じることがあると、皆さんどれぐらい当てはまるでしょうかね。
1個、はい、
うん、1個でもあるといけません。
あれ、そうなんですね
ちなみに何
ですか。体調が悪くなるとなんか歯が腫れぼったい感じがする、
はい、よくありますね、
はい、それはね、まあ、要は歯周病なんですけどね、結構ね夜寝てる間食いしばったりしてる可能性もありますからね。ブラキシズムっていうその悪臭癖、
はい、
いわゆる悪い噛み癖っていうんですかね、何ですか。
いや、悪い噛み癖って私のニュース天気交通情報だなと思いました。
それはかなりあの悪い噛み癖です ね、
そうですね、
ある意味、
うん、
でですね、歯周病にはね炎症が 歯肉に原曲した歯肉炎、
はい、
つまり歯茎歯肉だけの炎症で収まってる、まあそれはよく歯肉炎という、言われるんですけど、それともう一つ歯を支えてる歯槽骨、要は歯の周りの骨ですね、
うん、
それがですね溶けてなくなって破壊されてしまう、この歯周炎、
うん、
いわゆるもうなんていうんですかね、昔よく歯槽膿漏と言われてたものですね、
はいはい、
その2つに大きく分けられるんですけれども、どちらでも当てはまりますと、うん、まあ、いわゆる歯周炎という可能性が高いので、歯医者さんでの治療が必要となるんですけれどもね、これですね歯周炎、特に歯槽膿漏、骨が溶けてなくなってしまったような症状が進行が激しいと、はっきり言って治すことが元通りにはもうできません、
はい、
もうその段階で食い止めて、炎症を食い止めて、それ以上歯周病の進行がしないような処置というような形にしかできないんですよ、
は
い、なくなったものを補うのっていうのは、まあ、一部特殊な技術を使えばできるんですけれども、
うん、
現在の保険治療の範囲内ではなかなか難しい治療となってます、うん、それでですね、その歯周病っていうのはその今言ったように糖尿病に相互に悪い影響を及ぼしますんで、
はい、
糖尿病をお持ちの方は歯周病が悪化しやすく、逆に歯周病があると糖尿病の血糖コントロールがすごく難しいということが、
なんでなんですか、
分かっております。これがですね、原因は汚れなんですけれども、
うん、
血糖値が高くなると、
うん、
インスリンという、ね、物質が、ちょっと、ね、うん、ここの資料には書いてないんですけれども、
うん、
インスリンという物質がですね非常に、血液中に、いっぱい本来なら健康な人なら流れてるものなんですけど、
うん、
それがね数が減っていくんですよね。要は糖が血糖値というぐらいですから、
うん、
血の中の血液の中の糖の値がすごく高くなって、そのインシュリンがその糖を排泄するような、分解するような働きを持つんですけれども、それがですね、追いつかない、
うん、
で血糖値が上がる、
うん、
でそうすると血液の中に糖がたまる、その糖というのは血液の流れを妨げたり血管の壁を壊したりという悪い働きをするんですよ、
うん、
つまり血の巡りが悪くなるんですね、
はいはい、
全身のでお口の中の血の巡りも悪くなる。当然歯茎の中って血管がいっぱい走って、うん、そこに血の巡りが悪いと抵抗力が弱まる。
あ、そっかそっか、うん、
歯周病菌が活発に働きやすくなる、
うん、はい、
逆にそうなってくると今度歯周病で出た悪い物質が血液を通って全身に及んでいく、うん、
なるほどな、怖い怖い、すごい怖い。そうやって聞いたらめちゃめちゃホラーだ。
もういろんな悪い循環なんですね、
うん、
それを相互に繰り返すことによって糖尿病と歯周病両方悪化していく。
はあ、怖い怖い怖い、
怖いです、非常に。で血液の流れを良くするためにそのお口の中の歯ブラシを一生懸命定期的に歯医者さんでメンテナンスして、歯茎の炎症を抑えると今度その歯茎の炎症、歯周病から出てくる悪い菌が及ぼす物質がですね、うん、血液中に流れにくくなる、
うん、
そうなると血糖値っていうのが改善されていくんですよ、
うん、
今までこの悪さをしてきてた物質があんまり流れてこなくなったら、
うん、
インスリンの働きも活発になって、うん、その血糖を抑えることができるという、これは良好な循環になるんですね。
なるほどね。
なのですごく血糖値、糖尿病と歯周病というのはつながりの、深
い、
病気になってます。
はい、
うん、
じゃあそのどちらもを、まあ、守るためにこの歯周病にならないようにしたらいいってことですか？
そうです、その通りです。 特に松原会長はですね、歯周病の専門家でありますので
。そうなんですね先生
実は。
いきなり振ったって顔されるんですよね。
いやなんか俺、じゃあ俺、私ばっかりあのおしゃべりしてちょっと会長におしゃべりしてもらわないといけないなと思います。
はい、は
い、ありがとうございます。今あの大島先生言った通りですけれども、あの歯周病も糖尿病もいわゆる生活習慣病って言われているものなので、はい、やはり例えば糖尿病の方、甘いもの、
うん、
コントロールしてくださいよって言われながらもなかなかできない、
うん、
歯周病はじゃあどうしてっていうと、プラーク汚れを取ればいいんですけど、うん、歯ブラシはやってるけどなかなか 100% 磨けない、はい、ですからやっぱり歯科医院に行って、歯科の場合は定期的にきちんと管理してくださいよっていうのが、はい、あの生活習慣病の基本的な予防になってくると思われるので、うん、ですから糖尿病の方もやはりあのお医者さんにかかるなり、その血糖コントロール自分でやっぱりできないんだったら、そういうところにお願いをするしかない。だからしかもそうですね、はい、自分でできない分はこっちでカバーできるので、
はい、
あの歯科は痛くならないといかないじゃなくて、痛くないけど定期的に行くってことが、やはり特にこういう歯周病の方、あるいは糖尿病の方にはとても大切なんじゃないかなって思います。
じゃあの糖尿病って結構ね、皆さんこう成人病でかかられてる方、はい、聞くんですけども、はい、そういう方こそあの定期的に歯のメンテナンスに行った方がいい、ね、ということですね。そうです、
あの特に糖尿病の方は多分糖尿病手帳というのをきっと持ってらっしゃると思うので、
はい、
あ、
はい、
あのそういうのを歯科医院で出していただけると、あの歯のコーナー必ずありますから、その手帳の中に、はい、そこにこういうふうにいろいろ記入する欄があるので、ぜひそれを活用していただけると、その担当の先生にもそれを見ていただければね、うん、あ、この方はこういうのをやってるんだってこともお互いに分かると思うんで、はい、ぜひそういう利用の仕方していただけるといいんじゃないでしょうか。
ただのいつも行きつけの歯医者さんが、あのこの間メンテナンスしてもらって、
はい、
であの次あのいつ行ったらいい、もうそれこそ美容師と一緒で 2,3 ヶ月に一遍行かなきゃいけないかと思ったら、私の状態だったら半年後でいいですよって言われたら、はい、やっぱりちょっとホッとするっていうんですかね、うんうんうんうん、なんかそうやってこうその人その人のなんかあったこう通院のサイクルみたいなのも教えてもらえますよね、
うん、そうですね、そうだと思います。あのうちだと1ヶ月で来る人もいれば、はい、半年あるいは1年いいよっていう方もやっぱりいらっしゃいますんですね。
はい、はい、そういうふうに見ていただいて、はい、特に糖尿病ある方はさっていただくことによって、はい、糖尿病の方にもいい影響が、は
い、いい影響あると必ずあると思いますので、はい、
なるほど、はい、だそうです。あの結構こう糖尿病って方聞きますのでね、はい、あのちょっと近くのかかりつけの歯医者さんに行ってみてください、ね、はい、なるほどね。
あとね、あの市町村で、うん、多分ちょっと違うのかもしれないですけど、市町村によっては糖尿病の方が糖尿病の歯科検診受けられる、
うん、
ところがありますので、はい、多分そういうとこ、何でしょう、滝川だと保健センターとかそういうところなんですかね、はい、砂川だとふれあいセンター、その糖尿病の、患っている方、糖尿病手帳をもらっているような方っていうのは、はい、あの問い合わせると、そういう歯科検診が受けられる制度があると思いますので、
はい、
ぜひそういうのはご利用いただきたい。
そうですね、せっかくですからね、うん、ちゃんとそれを利用して買った方が、
まあ、そこで、ね、汚れのお掃除なんかはしてもらったとしてもですね、はい、初診料が免除になりますので、
ちょっとね、それは大きい。
普通に歯医者さん自分で、行くよりもちょっとだけお安く、うん、お安くとか、はい、まあ、お得に、できますのでね、
はい、うん、ということで、あのちょっとこの歯周病と糖尿病の関係って聞いたら、はい、なんかちょっともうホラーだなって思ったんですけど、あのちょっとあの誰もがどちらも誰もがかかりうるものですのでね、あのぜひちょっとこうご自分でお近くの、
はい、
あの歯医者さんに相談してみてください、はい、本当にね、メンテナンスお願いしますって、はい、いいですよで本当ね、パパッとこう見てもらいますもんね、
はい、
はい、ということで、痛くなったら行くところではないと、
はい、
ハッピーライフ、この時間はそらち歯科医師会さんの協力でお送りしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。